皆さんおはようございます。
おはようございます。
いよいよ私たちの教会でも一緒に集まっての礼拝が再開いたしました。私もこの2ヶ月間はですね、この広い礼拝堂の中たった一人で礼拝を守ってきたということもありましたので、先週は久々に皆さんとお会いでき本当に嬉しくて感謝でなりませんでした。今年私たちの教会は恵みに生きるというテーマを掲げていますけども、その恵みとは何より今この瞬間なのではないでしょうか。私たちがこうして共に集まり共に礼拝をお捧げすることができる、このことが決して当たり前のことではないのだということを改めて感謝しつつ、今朝も心からの礼拝をお捧げしていきたいと思います。なお礼拝は再開されましたが、まだいろいろと試行錯誤をしながらの段階的な再開です。ですので引き続き皆さんのご理解とご協力をお願いいたしますと同時に、しばらくはこの説教の時間も15分以内でお願いしますということですので、早速今朝の御言葉の時へと入らせていただきたいと思います。今朝与えられました聖書の箇所は第一サムエル3章の最後の場面です。前回はあの少年サムエルが恩師である祭司エリに対し結構きつめのセリフを言わなくてはならないという場面だったんですよね。それはサムエルにとってはとても辛い経験だったのではないかと思います。でも彼は人の顔色を恐れるのではなくて神を恐れ、聞いた御言葉をまっすぐに語り抜くことを選んだんですよね。まさに御言葉に信頼するサムエルの姿がそこにはあったのです。御言葉への信頼、これは人間の言葉なのではない、生ける神の御言葉なのだ、だからこれが神の言葉である限り神ご自身がこの人のうちに働いてこの人を取り扱ってくださる。サムエルにはそんな御言葉への絶対的な信頼信仰がありました。だからこそ神の御言葉を預かって語る預言者として、未来のことをあらかじめ語る預言者ではなく、神の御言葉を責任を持ってお預かりし人々に取り継ぐ預言者として用いられていくことになったのでした。今朝の19節にはすくすくと成長していくサムエルと、そんなサムエルと共にいて彼を豊かに祝福してくださっている主がおられた様子が記されています。ここで彼の言葉を一つも地に落とされなかったという表現がありますが、これはサムエルを通して語られた神の言葉がことごとくその通りに実現したことを意味しています。ですからサムエルが語っていることというのは決して口から出まかせなのではなくて、これは本当に神様が語られた言葉なんだということが誰が見ても分かったということなんですね。ですから今朝の20節ではこうして全イスラエルはダンからベールシバまでサムエルが主の預言者に任じられたことを知ったとある通りなのです。ちなみにダンというのはイスラエル最北端の町、ベールシェバは最南端の町ですから、イスラエルの隅々にまでサムエルが主の預言者として立てられたことが知れ渡った様子が強調されているのです。そして今朝の場面で最も重要なのは21節の御言葉です。21節をお読みいたします。主は再びシロで現れた。主の言葉によって主がご自身をシロでソロモンに、サムエルに表されたからである。シロというのは地名です。そしてこの当時シロには神を礼拝するための主の宮と呼ばれる幕屋がありました。それはあのヨシュアの時代から約400年間祭司エリの時代に至るまでこの場所はイスラエル人の 礼拝の中心地として大切な役割を果たしてきたんですね。ところがこの祭司エリの時代になって、シロの幕やその主の宮で行われていたのは、礼拝とは名ばかりのとんでもない悪事とスキャンダルだったんだというのが、これまでの場面第一サメル2章で見てきたことだったのです。本来は神を神として礼拝する場所、礼拝するはずの聖なる場所が、エリの息子たちという一部の人間によって私物化され汚されていたのです。神様のことを一番に考えて礼拝するんじゃない、自分の欲求を優先することを神とする、人間の思い中心の礼拝、それはもはや礼拝と呼べるものではなかったのです。そしてそんな息子たちの悪事を見て見ぬふりをしていたのが父親であり、その幕屋の責任者であったはずの祭司エリだったのです。ですからエリの責任は大変重大で、神の怒りに触れることになったのも当然のことだったんですね。そんな神の民イスラエルが礼拝することを妨げられ、御言葉に聞くことを奪われていた時代に誕生した人物こそ預言者サムエルだったのです。この3章の一番最初、3章の一節にはどんなことが書かれてあったのか、皆さん覚えていらっしゃるでしょうか。その頃主の言葉は稀にしかなく、幻も示されなかった。それは人々が御言葉を聞くことができない、御言葉の飢饉とも言うべき時代だったということなんですね。しかしこの同じ3章の最後、今朝の21節では、今やサムエルが預言者として立てられたことで、再び主が御言葉を持ってご自身を表してくださったという礼拝の本来あるべき姿の回復が記されているのです。すなわちこれまでは神不在、御言葉不在の人間中心の場所になり下がっていた主の宮が、神を中心とし御言葉に聞く、神を神とする誠の礼拝を捧げる場所に回復したのだという喜びの出来事がここでは語られているのです。ある意味でサムエルが預言者として立てられた時代というのは、礼拝とは何かということが問われた時代だったのではないでしょうか。そしてこの時と状況は異なりますけども、私たちもまたこの度のコロナ禍において礼拝とは何かということが大きく問われたのではないかと思うのです。これまで私たちは毎週日曜日に教会にこうして集まって一緒に捧げるのが当たり前だったわけですけども、何の予行演習もなく、それができない事態に陥ってしまいました。ですから誰もが戸惑いを感じられたのではないかと思うんですね。そのような中で、実際家庭礼拝や個人での礼拝ってどのようにしたらよいのですかというお声も伺いました。ですから今朝は残りの時間、そもそも礼拝とは何なのかということに焦点を当てながら、家庭礼拝について、ほんの触りの部分にはなりますけども、ご一緒に考えられたらと思います。まず家庭礼拝について先に結論から申しますと、こうでなければならないという決まりがあるわけではないんですよということです。もしこうでなければならないというものがあるのだとしたら、私たちは途端に立法主義に陥ってしまう危険性がありますので、注意が必要かと思います。実際私たちの群れであるキリストの教会、その諸教会だけを見ましても、その教会によって礼拝の形式やプログラムの順序など、 このお茶の水とは全然異なるケースがほとんどなんですね。ある教会では説教の前に主の食卓をしていまして、しかもブドウ液は本物のワインを使用しているんですね。で、私はこう見えてめちゃくちゃアルコールに弱いんですね。ですけども、ちょっとぐらいなら大丈夫かなと思って調子に乗って飲んだんです。そうしましたら説教の後半になってだんだんと酔いが回ってきてですね、最後はちょっとフラフラになりながら、やばい倒れるかもとか思いながらですね、でもなんとか語り終えて席に戻ったら速攻で水をガブ飲みしたという大変貴重な経験をさせていただいたことがありました。そういうわけですので、家庭礼拝に関してもこの順序で、時間はこのぐらいの長さでみたいなですね、こうでないと礼拝したことにはなりませんみたいなことは決してありませんので、どうかそこはご安心いただきたいと思います。ですので今回も人によってはお茶の水の修法にある順序で賛美をし、ホームページから説教を聞いて礼拝しましたという方もいらっしゃれば、ご自分で賛美歌をたくさん選ばれて御言葉と賛美と賛美礼拝をしましたという方や、御言葉を読んでお祈りをするささやかな礼拝を持ちましたという方や、中には主の食卓のパンのレシピを教わって自分で焼いてみましたという方や、その家庭や個人によって非常にバラエティ豊かな礼拝が捧げられていたことに、形や方法は違ってもそれぞれの場所で一緒に神様を見上げる素晴らしい礼拝が捧げられていたんだなと感じている次第です。でも誤解しないでいただきたいのは、じゃあ家庭礼拝は自分の好きなようにすれば良いのかというと、そうでもないんじゃないかとも思うんですね。そこで大切になってくるのは、ではそもそも礼拝とは何なのかということなのです。礼拝についてそれを一言で言うのはとても難しいんですけども、でもあえて今朝の御言葉から言わせていただくならば、それはやはり神を神とすることなのではないかと思うのです。イエス様を信じる前の私たちは、自分を神とする、自分の思いを中心とする生き方こそ価値ある素晴らしい人生だと思っていたんです。すなわち自分が中心になれればなれるほど良いという価値観に基づく生き方です。あのエリの息子たちがしていたのはまさにそのことでありました。自分を中心とするあまり神様を外に追いやっていたのですから。しかし今やサムエルが預言者に立てられたことによって、神を中心とし御言葉に聞く、神を神とする礼拝が回復したんですよね。神を神とする礼拝の回復、それはサムエルが御言葉に信頼することから始まりました。思えば神様はその御言葉を発せられることでこの世界は始まったのです。そして何を隠そう、私たちキリストの教会の群れも何より聖書の御言葉に立ち返ることから始まったんですよね。であるなら私たちが週の初めの日に何より御言葉に信頼し、御言葉に聞くことから始めるということがどんなに大切なことであるのかは一目瞭然なのではないでしょうか。もちろんそうは言いましても、人生はいろいろですから、時に本当に厳しいところを通されて心が弱りきってしまう経験をさせられることがあります。そしてその時にいくら御言葉が大事だからと言っても正直何にも響いてこないということがあるのもまた事実なんだと思うのです。 私たち人間はそんなに簡単に御言葉で慰められたりしないんです。時には聖書とは全く関係のない趣味や音楽であったり、仕事に打ち込むことであったり、あるいは誰かの何気ない優しさが心に染みて自分を保つことにつながるということがあるんですよね。でもそれでも人間は最後の最後はやっぱり神の御言葉でしか立ち上がることはできないのです。ですからやっぱり私たちには御言葉が何より必要なのです。私たちの主は御言葉をもってご自身を表してくださるお方です。であるなら私たちはたとえどこにあったとしても、まずは私たちの生きる指針である御言葉にこそ信頼し、御言葉に聞くことを大切にしていきたい。ぜひこれからもそんな神を神とする礼拝を心からの感謝を持ってお捧げしていこうではないでしょうか。どうもありがとうございました。